も一緒にいてくださったイエス様、私が初めてイエス様のお話を聞いたのはオバマの聖路加幼稚園でのことでした。その前には福井の盲学校の幼稚園に行きましたが、家からも遠く離れたこともあり、泣いてばかりで病気になってやめてしまいました。今度は地元なので大変楽しく、友達にも恵まれ、母に兄と一緒に車で送ってもらったことを覚えております。幼稚園では毎日階段を上った2階で礼拝があり、椅子の上に正座して優しい声の園長先生のお話を聞き、みんなでお祈りをしたり、賛美歌を歌ったり、クリスマスの時にはイエス様のお生まれになったことを激励しました。家に帰ってからも朝夕と食事の時のお祈りを習ったように声に出してしました。また昼の食事は家からの伝統の日とパンの日があり、パンの日にはスープがコップ一杯しかなく、おかずが欲しい、お弁当がいい、違うパンが欲しいとわがままを言うと、イエス様がくださったものは感謝して残さず食べなさい、わがままはいけないと先生から叱られました。その幼稚園も卒園が近くなり、また福井に行かなくてはならなくなり、精一杯の抵抗をしましたがダメでした。園長先生は私を十字架の前に連れて行って手で触らせてください。浩二君が大好きで、イエス様は浩二君を罪から救うために十字架に貼り付けになって苦しみながら死んでください。三日目によみがえって天で浩二君を見ていてください。福井に行こうがどこに行こうが必ず一緒にいてくださり、見捨てることは絶対ないから、苦しいこと悲しいこと辛いことがあったら何もかもイエス様にお話しして祈りなさい、助けてくださるから。でも嘘をついたり隠したりしてはいけない、イエス様は全て知っておられるから、手で触ったりはできないけど信じなさいと言って一緒に祈ってくださいました。福井に行ってから辛いこと寂しいこと悲しいことはいろいろありましたが、そんな中でイエス様に全部お話しすると、イエス様に聞いてもらえたと思い安心いたしました。特に日曜日の日は両親と別れるのが辛く寂しい日でした。携帯ラジオを持っていましたので、夜10時からの公営放送のキリスト教の番組を聞きました。牧師先生のメッセージを聞き、賛美歌を聞いてお祈りすると、1週間頑張るぞと力が湧いてきました。小学校4年生の時にはクリスチャンのおじさんおばさんから展示の聖書と賛美歌をいただき、総会にも一度連れて行ってもらいました。第二コリント人への手紙からメッセージが伝えたように覚えております。中学時代にはキリスト教に興味を持っている先輩と寄宿舎で同室になり、 FEBC 放送を聞き、私のキリスト教との関わりを手紙で送ったら展示で返事が返ってきて喜んだことを覚えております。ヨハネの福音書も読みました。 学生時代にはいろいろなことがありましたが、自分ではなかなか解決のつかない進路や仕事のことなどは神様にお許しの中で不思議に良い道に導いていただけたと感謝しております。学校を終えて小浜に帰ってきました。93年の12月におじさん、おばさんから家でクリスマス会をするので来ないかと誘いがあり、参加することにしました。そのクリスマス会に千恵子先生が来られていて、私が教会に一度行ったことを覚えていてください、いつも祈っていたと言われました。統一教会から救われた方も参加しておられました。先生のクリスマスのメッセージと皆様の真剣な祈りと賛美、そして初めての私を温かく迎え入れてくださったことには大変感動し、帰りましてからも夜寝ることはできませんでした。教会のクリスマスにも一日参加して聖誕式も見せていただき、自分も受けてみたいと思いました。教会に続けていくようになりましたのは、94年の春頃からおじさん、おばあさん、兄と一緒に行くようになりました。牧師先生と教会の皆様も温かく受け入れてください、いろいろ教えてくださり、一緒に祈ってくださいました。その頃は兄と共にマッサージの仕事を始めた頃、また当時オウム事件もあり、朝原彰晃が熊本の盲学校を卒業し、私と同じ資格を得て治療院をやっていたと知り、大きなショックを受けました。私にも心の支えが欲しい、それはキリスト教しかないと思い、教会で習ったお祈りも始めました。聖書も真剣に読み、仕事が終わればキリスト教の放送も聞きました。聖書の通読は新約からと聞き始めまして、ヨハネの福音書まで来ましたときに、その箇所がなくなっていることに気づきました。中学時代に読んで持って帰ってきて、きちんと本立てに戻しておいたのに、どう探しても考えてみても見つかりませんでした。おじさん、おばさんが私の救いを祈ってくださったのに、なくすなんてもうクリスチャンにはなれないかなと思い、真剣に悩みました。どうすることもできず、思い切っておじさんとおばさん、牧師先生に正直にお話ししました。3人とも真剣に聞いてくださり、許してくださり、一緒に祈ってくださいました。私の大きな罪を許してくださって祈っていただけたことは大変感謝いたしましたし、感動いたしました。そのことがあってから、イエス様は私に何かメッセージをくださっているのではと思い、真剣に祈りました。その中で神様は私に洗礼を受けてクリスチャンになると言われているのではと思いましたので、そのことをおじさんやおばあさん、牧師先生にお話しいたしました。大変喜んでくださり、教会の皆様にもお話しくださり、一緒に祈ってくださいました。洗礼を受けるための学びの時が与えられました。千恵子先生は私に、小さな罪でも隠しているものはないか、罪を犯して謝っていないことがあれば謝っ、きちんと謝ってきなさい、洗礼を受けて新しい永遠の命を神様からいただいて生まれ変わるのだからと言われ、私の罪の告白を聞いて祈ってくださいました。また先生は聖書を 毎日読むのは神様から御言葉をいただく食事と一緒。祈りは呼吸である。人間も食事をし呼吸をしなければ死んでしまう。信仰も聖書を読み祈らなければ死んでしまうと教えてくださいました。洗礼を受ける前に新約旧約聖書を皆通読できましたことは感謝なことでした。95年9月10日に洗礼を毎日福音教会で受けさせていただきました。牧師先生が私の頭を水で清め手を置いて私が罪許されて新しい永遠の命をいただいて生まれ変わったことを宣言してくださった手のぬくもりと声と今も感謝と感動とともに覚えております。神様から私が新しい永遠の命を得て生まれ変わってから何か変化はないかと考えたことがあります。私は目も見えませんが足も少し悪いのです。そのことは私なりに自覚し努力してきたつもりですがうまくいかないことや人より時間がかかると目が見えないのでかな、足が悪いのでかなと思い悲願したこともありました。しかし私は生まれ変わるときイエス様からヨハネによる福音書9章3節の御言葉をいただきました。私が罪を犯すのでもなく、また両親が犯すのでもなく、ただ私の上に神様の御業が行われるように祈ればいいのです。そう考えてみますと目の悪いのも足の悪いのもマイナスばかりではなく良い恵まれたこともたくさんありました。少し努力すれば私のようなものでも褒めてくださったこともありました。障害も含めて全てを信仰によって受け入れて前向きに生きていこうと思いました。そこで両親や親戚友人などに私がクリスチャンになったことを直接話したり手紙に書いて伝えました。少し戸惑いもありましたが信仰を持ったのは素晴らしいと言われたことは心の支えができたと思い嬉しくて感謝の祈りを神様に捧げました。私は生まれ変わりましてから新年の式1月洗礼を受けた9月仕事を始め誕生日でもある11月クリスマスの時12月にはイエス様からいただいた御言葉を読んでクリスチャンとしての自覚を持ち感謝の祈りを心から捧げております。最後に洗礼を受けた時神様から与えられた御言葉を書いて神様への感謝と私のために祈り伝えてくださっている方々に心からの感謝を伝えます。イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。ヨハネによる福音書9章3節。長くありがとうございます。